どうぞ、されてください。聖書を読みします。列王記第2、25章8節から11節。列王記第2、25章8節から11節をお読みします。第5の月の7日、バビロンの王ネブカドネザル王の第19年のこと、バビロンの王の家来、親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。親衛隊の長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムを取り巻く城壁を打ち壊した。親衛隊の長ネブザルアダンは都に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した投降者たちと残りの群衆を捕らえ移した。一つお願いします。今日はですね、列王記のこれが最後の部分になります。で、来週からダニエル書というところを見ていきますが、今日はその列王記の最後ということをちょっと心に留めながらお話を聞いてください。イスラエルという国はソロモンの死んだ後、北と南に分かれたという話をしました。そして北の王様は悪い王様がどんどん続いて、もう先に滅ぼされてしまったということを見ました。アッシリアという国にが攻めてきて、そしてもう遠い国に引っ張っていかれたんですね。で、その時まだ南の国はまだ残っていました。南はまだいい王様がいたからです。じゃあ次お願いします。北のイスラエルが滅ぼされた時の南の王様はヒゼキヤという王様で、いい王様でした。ところがその後、王様がマナセとアモン、これは本当に悪い王様で、神様はもう私はね、南ユダも滅ぼす、エルサレムも滅ぼすっていうふうに言われました。そしてその後ヨシアといういい王様が来て現れてよかったんですけど、でも神様はヨシアは良かったけれども、もうマナセやアモン、そしてまたこれまでの悪い王様がいっぱいいたために、もう私の裁きは変えないっていう、そういうことをこの前見ました。さあ、このヨシアの後どうなったかというのが今日のお話ですね。さあ、ヨシアの後生まれた王様がこういう王様です。エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、なんか似ていて、なんかエホってこうずっと続いて、ちょっと覚えにくいんですけども、この王様はみんな悪い王様になってしまったんですね。で、一人その例えばエホアハズについて言っている聖書の言葉を見たいと思うんですが、次お願いします。はい、その手前ですね、はい、こういうふうに書いてます。彼はすべてその先祖たちがしたように主の目に悪であることを行った。エホアハズのことをまとめてそう書いてあります。そしてあれと全く同じ言葉がエホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、これ全員みんな同じ言葉が書いてあるんですね。すべて神様の目の前に悪であることを行ったってまとめられています。ですからもうね、この南ユダ、そしてエルサレムを中心とするその町に裁きが下らざるを得なくなりました。さあ、それでついにこういうことが起きたんですね。当時世界で一番強い国はバビロンという国でした。バビロンが攻めてきて、この南ユダの中心のエルサレムを、城壁を壊して、そしてエルサレム神殿、もう一番大事なものも全部火で焼いて、もう滅ぼしてしまいました。そしてそこに住んでいた人々をみんなね、バビロンの遠い国にこう引っ張っていったんですね。最後から2番目のエホヤキンっていう王様も引っ張っていかれました。そして一番最後のゼデキヤっていう人なんかは、この両目をね、えぐり取られて、そして連れて行かれたんですね。もう大変なことになってしまいました。これまで神様の民であった北イスラエルも滅ぼされましたが、南ユダもこのようにして滅ぼされて、もうまさかと思われるようなことが歴史の中に起こったんですね。さあ、これは何を私たちに教えているのか。これは昔こういうお話がありましたよということを勉強すればいいのではなくて、これはこのことを教えているんです。このことが示す最後のね、裁きの日が来るんですよ。やっぱり神様に従わないで悪を行い続けるなら、最後にはこういう裁きがあるんだということを、この列王記というのは教えています。たとえ神様をそれまで信じているようなふうにして歩んでいたとしても、神様から離れて歩むなら最後はこういうことがあるんだっていうことを、この列王記っていうところは私たちに教えてるんですね。さあ、じゃあもうイスラエルという国は終わって、もうすべてもうあとはないんでしょうかっていう話です。この列王記のでも最後にですね、こういうことが書いてあるんですね。でちょっと御言葉次お願いします。 はい、あと私がここを読みます。じゃあ皆さん一緒にお願いします。3、はい、
ユダの王エホヤキンが捕らえて処されて37年目の第12の月の27日、バビロンの王エビルメロダクは王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から呼び戻し、優しい言葉をかけ、バビロンで彼と共にいた王たちの位よりも彼の位を高くした。列王記第25章27節から28節。じゃあ説明お願いします。
もう一番最後に書いてあることなんですね。そこに書いてあることは、エホヤキンっていう後ろから2人目の王様、バビロンに連れて行かれた王様はバビロンにいたんですけど、その人がですね、連れて行かれてから37年目って書いてました。これはエルサレムが滅ぼされてから約30年後です。ですからもうないんですよ。エルサレムがない状態でバビロンに連れて行かれて30年経った頃、エホヤキンという王様は牢屋の中にいたんですけど、バビロンで牢屋から出してもらった。そして出してもらって、どうしたかっていうと、今あそこの説を読んでもらいましたけど、一番最後の2つの説にはこう書いてあります。彼は囚人の服を脱ぎ、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその日々の分を一生の間いつも王から支給されていた。つまり牢屋から出て、牢屋に入っていた服を脱いで、ちゃんとした服を着て、王様と一緒に食事をするようにしてもらったって書いてあるんです。で、食べる分は全部バビロンの王様からお金を出してもらって食べていた。この言葉で終わったんですね。これ何なんでしょうか。これすごいね、普通じゃないことが書いてあります。これ何を意味しているかっていうと、イスラエルの王様はバビロンで生きていたということですね。バビロンに連れて行かれても生きていた。そしてイスラエルは全部終わったんではなかったということをね、最後書いてあるんです。そしてこのエホヤキンという人は、聖書の他の箇所を見るとエコンヤっていう名前で出てきます。エレミヤ書というようなところで、エコンヤ、昔エコヌヤっていう訳でしたけど、エコイヤっていう人は新約聖書に出てくるんですね、名前が。じゃあ次、御言葉お願いします。はい、これはマタイの福音書1章一番最初のイエス様の系図について書いてあるところで、こう書いてあります。バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシェアルティエルを産み、シェアルティエルがゼルバベルを産みって、ここずっと書いていくんですね。じゃあ次お願いします。じゃあこれ最後にここに行きますね。皆さんお願いします。3、はい、
ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。
マタイの福音書1章16節、はい、じゃあこちらがお願いします。ですからこの、エホヤキンで終わりになったのではなくて、その後ずっと続いて最後イエス様が生まれたっていうことをマタイの福音書は言ってるんですね。だから神様は約束をね、守ってくださったっていうことを言ってるんです。バビロン捕囚になって全部が終わりになったんではなかったんだ。神様は王様を立てて、王様によって信じる人たちを祝福するっていう約束をこうやって果たして、ついに本当の王様をくださったっていうことを新約聖書の最初のページは言ってるんですよね。ですから私たちは本当にこの神様がしてくださったことを感謝して、そして神様を賛美して、神様がくださった王様イエス・キリストを信じる者でありたいと思います。そしてこの本当の王様によって守っていただいて、また罪を許していただいて、この本当の王様を王様とする神の国の国民の幸いに歩んでいきたいと思います。じゃあお願いします。神様、北イスラエルと同様に南ユダもあなたに従わない歩みをしたために、そのエルサ中心の町エルサレムが滅ぼされ、そして遠い国バビロンへと連れて行かれてしまいました。あなたの前に悪を重ねるなら最後はこのようになるということを聖書は教えています。しかしこの列王記の一番最後には、エホヤキン王がそこで生きていて、あなたによって守られていたということが書いてありました。そしてそこからやがてイエス様が生まれます。どうかこの列王記を読み終えるにあたって、この神様の本当に大きな愛と、また憐れみと恵みと私たちの心に留めさせてください。そしてあなたがお与えくださったこの誠の王であるイエス様を信じて、罪を許され、 この方を王とする祝福に生きることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書朗読、マタイの福音書14章2節から12節。その頃、領主ヘロデはイエスの噂を聞いて家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中からよみがえったんだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。実は以前このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネが彼に、あなたが彼女を自分のものにすることは立法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。ところがヘロデの誕生祝いがあり、ヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に誓い、求めるものは何でも与えると約束した。すると娘は母親にそそのかされて、今ここでバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にくださいと言った。王は心を痛めたが、自分の誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は棒に乗せて運ばれ少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて遺体を引き取り葬った。そしてイエスのところに行って報告した。北海祈祷安倍太牧師、説教ヨハネとヘルデ安倍太牧師です。
父なる神様、月が変わり8月第1の聖日を迎えました。暑い日が続いておりますが、こうして守られまして、まずあなたを仰ぎあなたを礼拝することから始めることができる幸いを感謝いたします。あなたはこの月も私たち一人一人の歩みに、また教会の歩みにご計画を持っていてくださり、導いてくださることを感謝いたします。どうかいつもあなたの御言葉に耳を傾け、またあなたご自身から一つ一つ教えていただいて、あなたが備えてくださっている道を歩むものとさせてください。そして何よりもあなたと交わり、あなたにより頼み、あなたと共に歩む喜びと幸いに、この8月も私たちを生かしてくださいますようにお願いをいたします。今月はさまざまな集会も行われます。修行会あるいは子どもキャンプと、それぞれの参加者奉仕者を豊かに祝福してください。普段の生活から離れて、またあなたと特別に交わり、新たにあなたを知り、あなたを体験し、またそこに与えられる交わりを楽しむものとさせてくださいますように。さまざまな戦いや課題の中にある方々を今週も主がお支えください。特に愛するご家族を天へと送られました兄弟の上に、また入院中の方の上に、施設におられる方々の上に、病の中にある方々の上に、上からの助けと慰めを備えてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日読んでいただきました箇所は、初めて読む人は少なからずショックを覚えるような箇所ではないでしょうか。ここにバプテスマのヨハネの殉教のことが記されています。 このバプテスマのヨハネが前に出てきたのは11章でした。彼が牢屋の中から自分の弟子を使わせてイエス様に質問をしたということが書いてあった記事でした。その後ヨハネは牢屋から出たのかどうなったのかと初めて読む人は思うところでありますが、なんとここに突然そのヘロデが斬首されたという記事が出てきます。これはこの時なされたのではなくて、ヘロデの回想という形をとって記されています。ヘロデはここでイエス様についての噂を耳にして、自分が殺したあのヨハネのことを思い出したわけです。そして家来たちに言いました。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。このヘロデという漁師はイエス様の噂を聞いて、かつて自分が不本意な形で殺したヨハネのことを思い出して、あれがよみがえったのだと、ある意味で内心怯えていたわけです。そのヨハネの処刑がどのように行われたかがここに説明されています。まずその事情を簡単に見ていきたいと思います。ヘロデは兄弟ピリポの妻ヘロディアを自分の妻としていました。ヘロデという人はもともとはアラビアのナバテア人の王アレタ4世という人の娘と結婚していましたが、ローマを訪問した際、そこで裕福に暮らす異母兄弟ピリポの妻ヘロディアを見初めます。そこでヘロデは彼女と結婚したいと思い、それまでの妻を離婚し、そして異母兄弟ピリポの妻ヘロディアを奪う形で結婚したわけです。バプテスマのヨハネはこの悪を糾弾しました。4節に言い続けたと書いてありますように、ヨハネは繰り返し継続的にあなたのしていることは正しくないと言い続けました。このように言い続けたらどうなるかということは彼はもう予測していたでありましょうけれども、彼はそのことをし続けました。そのためヘロデはヨハネを邪魔に思い、ついに彼を捕らえ牢の中に閉じ込めていたわけです。ヘロデは、ヨハネを邪魔だという観点からは殺したい、覗き去りたいと思っていましたが、一方ではヨハネを恐れる思いも持っていたということが、並行記事のマルコの福音書6章19節から20節を見るとこのように書いてあります。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。邪魔だという観点からは殺してしまいたいという思いがありつつも、ヨハネを聖なる人として認めて、何か彼を通して聖なる世界とつながっていたい、このような憧れのようなものがヘロデの中にあったということがわかります。ところがついに運命の日が来てしまいました。ヘロデの誕生祝いの日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせます。ヘロデは上機嫌になって言います。あなたが欲しいものは何でも求めなさい、何でもあなたにあげましょう。さてヘロディアの娘は何を願ったのか。彼女はお母さんのところに行って相談すると、お母さんのヘロディアは娘を通してバプテスマのヨハネの首を盆に乗せてくださいと言わせます。ヘロディアにとってはもう邪魔なヨハネを早く抹殺したいと思っておりましたので、このことを言いました。ヘロデはこれを聞いて当惑します。彼としてはこんな形でヨハネをの命を終わりにしたくはありませんでした。しかし人々の手前、誓いを取り消すこともできず、結局それを実行してしまいます。ヨハネは首をはねられ、それが盆に乗せられて少女のところに持ってこられました。そして少女はそれを母のところに持っていきました。こうしてあっけなくバプテスマのヨハネの命は取られ、彼は殉教したと書かれてあるわけです。さて私たちはこれを読んでどのように感じるでしょうか。こんなことが許されていいのか、こんなことがまかり通っていいのか、 やるせない気持ちになる方もいることでしょう。またある人はこう考えるかもしれません。神は何をしているのか、神はここに介入しこの悪事をやめさせないのか。しかし、まあ、このような理不尽な出来事が起きるというのは、まあ、この時だけのことではないですね。この後イエス様も敵の手によって不正に十字架にかけて殺されます。何もそれを止める動きは起こりません。あるいは使徒の働き7章に出てくるステパノの殉教のことも挙げられます。彼もひどい仕打ちを受けてそのまま死にます。あるいはその後の歴史における多くの殉教者たちもしかりです。このように命を落とすということもそうですし、その他この世界には多くの理不尽なことが日常的に実際には行われており、そのままになっているというようなことがたくさんあります。私たちはこういうことが起きると、まあ、いろいろなことを考えますが、ある人々は、まあ、先に申し上げたようなことを言います。なぜ神がいるならばこのことを放置しておかれるのか、神はそうならないようにすることはできなかったのか。そして最後に、やはりだから神はいないのだとまで言う人もいます。さて私たちはどうでしょうか。しかし私たちはあまり性急にそのように言わない方がいいと思います。私たちは本当に神様は悪を見逃さずに直ちに裁きを下すことを願うでしょうか。神様、悪は見逃さないで直ちに裁いてください、そのことによってあなたが神であることを表してくださいと願うでしょうか。もしそう願うとすれば、私たちは誰一人今日このように生きていることはできなくなります。神様の前に罪ある私たちはとうの昔に裁かれていなければならないことになるのです。私たちはそう聞いて、あ、それはちょっと困る、そうではなくて、ひどい悪だけはとりあえず裁いて、ちょっと悪いだけの私はまだ見逃してと思うかもしれません。しかしもちろん、まあ、そういうわけにはいかないわけです。いや、私たちはちょっとの悪ではなく、神様から見れば相当の悪を犯しています。にもかかわらずまだ生きています。はっきりしていることは、神様はまだ最終的な裁きを下していないということです。そういう今の世にあっては、ヨハネの殉教のようなことは起こり得ますし、それが起こってもそのままになっているというケースは現実に多くあるのです。さて、このような箇所を私たちはどのように読んだらよいのでしょうか。著者マタイはこの箇所をどういう意図を持って書いたのでしょうか。そのことは今日の箇所の文脈に注目するといくらか見えてきます。前回13章53節から58節を読みました。そこではイエス様がご自分の郷里ナザレで人々から拒絶されたことが書いてありました。イエス様が退けられ、むしろ人々はつまずいたということが書いてありました。今日の箇所もこれと同じ線上にあります。領主ヘロデはイエス様についての噂を聞いて、あれは自分が殺したバプテスマのヨハネの生き返りだと恐れました。ある人はこれはイエス様のことではなくてヨハネのことではないかと思うかもしれません。ですけれども、大事な視点はヨハネとイエス様は切り離して考えることができないということです。ヘロデも結びつけて考えていますし、今日読んでいただいた最後の12節でもヨハネの弟子たちはヨハネが死ぬとまずそのことをイエス様に報告しています。ヨハネとイエス様は密接に結びついています。ご存知の通り、メシアの先駆者としての働きをしたのがヨハネです。ですからそのヨハネがこのように扱われたということは、イエス様がこの後この世からどのように扱われるかということを指し示すものになっているわけです。イエス様は実際、もう少し後ろの17章12節でこのように言われます。 しかし私はあなた方に言います。エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。ここのエリアとはバプテスマのヨハネを指していることが次の13節からわかります。人々があのエリア、すなわちバプテスマのヨハネにしたように、人々は私にもすると、イエス様は言っています。ですから、今日の箇所は単にヨハネ個人のことを書いた、ね、記事ではないということになります。これは、イエス様がこれから辿っていく十字架の死を暗示する役割を果たしています。要は、先駆者ヨハネをこのように扱ったように、メシアであるイエス様も同じように扱うということが示されています。ヨハネは言葉を通してイエス様を指し示しただけではなく、その死に方を通してもイエス様を指し示す先駆者となったわけです。さて、私たちはそのことを知るだけではここから特に益を受けることはないと思います。しかしこのヨハネの死がやがてのイエス様の死とセットであるということを考えるとき、この箇所には新しい意味が生じてきます。確かにここにあるのは悲しい事件です。悲惨であり悲劇です。そしてイエス様もこの箇所が暗示しているようにこれから死にます。しかしイエス様はそれで終わりではありません。イエス様はその後復活します。このことはこのヨハネの死の記事を読んで悲しむ私たちに新しい光を与えるものです。その一つは肉体の死で全てが終わりになるのではないということ。私たちはもしかすると今日の箇所を読んでこの地上の生涯が全てだと思っていると悲しむしかないということになります。もう今日の箇所を読んでショックを覚えるだけです。主のために忠実に働いた人が最後に刈り取ったものがこれかと思うと私たちはいたたまれなくなります。あまりにも理不尽、あまりにも虚しい、神様は何をしてらっしゃるのですかと言いたくもなります。しかしそうではないのです。イエス様は死を経て復活されます。ですからその死の後があります。私たちは地上の死で全部が完結するかのように考えるべきではないということをこのイエス様のこの後のことを考えるときに思わされます。そしてもう一つはイエス様のやがての復活は地上の判決への逆転を意味するということです。イエス様もやがて、ヘロデのように人の手によって裁かれ、人の力によって殺されます。しかしイエス様は復活されます。これは神様が人間の判決をひっくり返したということです。主のままにしておかなかったということは、人間の判決をひっくり返したということです。つまり、人間の判決が最終のものではない。私たちがこの世で誰かと争って邪魔な人を死に追い込んだら私の勝ちということにはならない。最終的な審判者は神様です。死の向こう側でその審判が行われ、神様は誤った人間の判決を全部ひっくり返すということが暗示されています。この視点を持つときに見えてくることは、本当に哀れなのは領主ヘロデの方であるということではないでしょうか。一見今日の箇所ではヘロデが強い立場にあるように見えます。したいことは何でもできる、道徳的に問題があることだってやり通せる、誰にも何も異論は言わせない。しかし彼はやがて神によって裁かれます。ある意味でこの箇所でも幾分それを味わっています。彼はイエス様についての知らせを聞いて自分のかつての悪を思い起こし平安を失っています。自分のした悪が脳裏によみがえってきて彼を苦しめています。その予感通り彼の悪は最終的に 絶対的審判者の前で取り上げられ、調べられ、裁かれるのです。うやむやにされることはないのです。今はまだ理不尽なことがこの世でたくさんまかり通っても、義なる神様は必ず最後には人間の誤った判断をひっくり返し、正しい審判をなさるのです。そして一方のヨハネは逆に高く上げられることになるでしょう。彼はイエス様と結ばれています。イエス様はヨハネが示した道を進み、死を乗り越えて復活されますとすれば、イエス様と結ばれているヨハネも死を越えてその祝福に生かされるものになります。そういう彼は結局のところ何も失いません。地上の人生だけ見るならあまりに理不尽な最後を迎えたような彼でしたが、やがてイエス様に会って復活し、永遠の命に生かされるものになる。人間の間違った判断をすべてひっくり返し、正しい裁きを行われる神様によって豊かな報いを受けるものとなるのです。さて、私たちは今日の箇所から自分にどのように適応したらよいでしょうか。大きく2つのことを申し上げてまとめとしたいと思います。一つは先にも触れたことですけれども、肉体の死で全てが終わるかのように考えるべきではないということです。地上の生涯が全てであるとしたら、今日の箇所ほどショックなことはありません。悲しんでも悲しみきれません。こんな理不尽なことがあってよいのかと叫びたくなります。そしていつこの私もこういった不運に出会って終わりとなってしまうかということを思って、恐れながら生活しなければならなくなります。この世が全部だと考えるならばそうです。しかしこれが全てではないのです。今日の記事はイエス様のやがての十字架を指しています。そして十字架は最後ではありません。その後に復活が続きます。ですから死が最後ではないのです。死はむしろ一つの通過点にしか過ぎない。私たちのこの先通っていく道の一つの通過ポイントにしか過ぎない。その後があるのです。そしてその死を越えたところで真に正しい裁きは究極的になされるのです。ですからそのことを思う私たちは、たとえこの世でどんな理不尽なことが起きたとしても驚きすぎないようにしたいと思います。そういうことが起きて良いと言っているわけではありませんが、そういうことが横行しているのが現実です。そういう中で私たちはヘロデと同じ道を行かないようにしたい。この世で私たちはその気なら自分の思い通りに生きることができるかもしれません。自分が持っている立場を使い、あるいは自分が持っているこの頭脳を使って、あるいは自分の腕力を使って、自分のこのお金を使って、邪魔だと思う人を抹殺し、そして自分が殿様であるかのように、天下を取ったかのように生きるということがヘロデのようにできるかもしれません。しかしその後があります。最後に究極的な裁きがあります。ですから私たちはこの世だけで物事を考えないようにしたい。その死の向こう側にもまだまだあるということを思って、私たちの人生を正しく歩むように考えていかなければなりません。そしてもう一つのことは、十字架への道を進み、永遠の命を勝ち取ってくださったイエス様に信頼して従う歩みをするということです。イエス様は罪のない清い神の御子であられる方でしたの、方ですのに、ご自分を低くしてこのヨハネが指し示す十字架への道を進んでくださいましたけれども、その十字架の死と復活を通して永遠の命の世界を勝ち取ってくださいました。私たちのこの人生が地上の死で終わるだけのものではなくて、永遠の命へと続くものであるということを知ることは、なんという幸いなことでしょうか。 だんだんと老いていって、それでしぼんで終わりというのではなく、その先に永遠の命がイエス・キリストを信じる者にとっては備えられているということを見て歩むことができることは、なんと幸いのことでしょうか。このことを思うならば、私たちはこの地上で生きる間に急いで良いものの全部を味わわなくてはと駆り立てられる必要はありません。地上で過ごす時間はその後の永遠の生活との比較から言えば、むしろ限られたほんの短いひとときしか、ありません、ね、ですから私たちは永遠にわたる真の祝福を望み見て、イエス様に信頼し、やがて私を永遠の命に生かしてくださるイエス様に従う歩みをしていった方がいい。このイエス様に信頼し従う歩みには、地上においてさまざまな苦しみや迫害があるということが今日の箇所にも示されています。イエス様は、すでに読みました10章の21節から22節でこう言われました。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。まさにこの予告通り、イエス様に従う者としてヨハネは殺されました。またイエス様もその道を行かれます。さらに最初の方で触れたステファノもそうでしたし、その他多くの殉教者たちもそうです。あるいは殉教という形を取らなくても、さまざまな形で死を信じる者としてこの世からの迫害や苦しみを受けるということを、誠の信者である者は皆味わっています。しかしイエス様は同じ10章の39節でこう言っておられました。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。これにもう少し言葉を足せばこうなります。自分の命をこの世で得る者はやがての日にそれを失い、また私のために自分の命をこの世で失う者はやがての日にそれを得るのです。この人は結局のところ何も失いません。地上のわずかな期間において何かを失っても、永遠において全てを取り戻し、いつまでもなくならない真の祝福に預かるものとされるからです。イエス様は十字架への道を通ってやがて復活し、間違った人間の判断を全てひっくり返されるということを私たちは心に留めたいと思います。そのイエス様に信頼することを通して、この世でどんな理不尽なことがあってもうろたえすぎることなく、むしろ御心が完全に成し遂げられる最後の日を喜び見つめて、主に従い、死を超えて与えられる永遠の命の幸い、またそこにある真の勝利の生活へと導かれていきたいと思います。祈りいたします。聖なる神様、バプテスマのヨハネがあっけなく殺された記事を読むときに、思わず暗い気持ちになりそうな私たちですけれども、イエス様がこれと同じ道を進み、やがて復活をされたということを覚えるとき、この出来事全体は全く違った様相を呈することになります。その光の下で真に哀れなのはヘロデである、また真に幸いなのはヨハネであるということを思います。どうかこの世だけで全てを考えるのではなくて、イエス様がもたらしてくださった永遠の命の観点から、自分の今日の生き方、今週の生き方、これからの生き方を考えるものとさせてください。何よりも私たちの救いのためにご自分を低め、十字架の死にまで服し、そのようにして私たち罪人に真の幸いを勝ち取ってくださったイエス様に感謝するところから、この救い主に信頼し従う私たちの歩みを導いてくださいますように。 続く聖餐式を通してイエス様がしてくださったことに感謝し、私たちもまたイエス様の後に従い真の幸いの道を踏みゆくものでありますように励まし強めてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。